本日お読みする聖書箇所は使徒の働き8章の26節から40節になります。新改訳聖書2017年版新約聖書の249ページです。使徒の働き8章の26節から40節新約聖書の249ページになります。それではお読みいたします。さて主の使いがピリポに言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこは荒野である。そこでピリポは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王神だけの高官で、女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに、近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった。お振り場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように、彼は口を開かない。彼は癒しめられ、裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えた。道を進んでいくうちに水のある場所に来たので、宦官は言った。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして馬車を止めるように命じた。ピリポと宦官は二人とも水の中に降りて行き、ピリポが宦官にバプテスマを授けた。二人が水から上がってきた時、主の霊がピリポを連れ去られた。宦官はもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアゾトに現れた。そしてすべての町を通って福音を述べ伝え、カイサリアに行った。ただいまお読みいたしました箇所より、すべてのために開かれた救いと題して、鈴木瀬持牧師より御言葉を取り次ぎ受けいただきます。
おはようございます。今朝も皆様と共に礼拝の恵みに預かれます幸いを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。今朝も私たち一人一人をこの場に集わせてくださり、礼拝の恵みに預かれます幸いを感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えているいろいろな悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけを聞くことができますように励まし導いてください。 語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かな取り扱いがありますように。お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。ここまでピリポによってサマリアの町で伝道がなされ、そして多くの人々がピリポの行う印と言葉とを通して信仰に導かれ洗礼を受けてキリスト者となったところを見てまいりました。そしてそのことを聞いたエルサレムの教会からペテロとヨハネが遣わされ、彼らの祈りと安守によって人々の上に聖霊が下って、その聖霊の証印をいただいたサマリアの人々が正式に教会の一員、新しい神の民の一員とされたことを見てまいりました。その際、魔術師シモンがピリポの行う力ある技に強い関心を抱き、人たちが手を置くことで人々に御霊が与えられるのを見て、その力を金で買おうとした出来事がありました。人たちはこのシモンの世俗的で曲がった信仰を叱責し、彼に悔い改めを促したのでした。そのように人たちは厳かに証しをし、主の言葉を語ってエルサレムへの帰途につき、サマリア人の多くの村で福音を述べ伝えたのでした。今日はその続きです。26節。さて主の使いがピリポに言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこは荒野である。人たちがエルサレムへ戻っていく中、主の使いはピリポに次の場所へ向かうように告げました。サマリア伝道は世界宣教の始まりに過ぎないと言わんばかりに、すぐさま次の指令が出されています。その行き先はガザという場所でした。ガザはエルサレムからベツレヘムやヘブロンを通り抜ける道路と、エジプトとを結ぶ道路とを結ぶ地中海沿いにある町で、古くから交通や交易の要所でしたが、度重なる戦乱のために荒れ果てていた土地でした。ピリポに向かうように告げられた場所は、そのような人間の伝道計画では思いつかないような荒れ果てた場所でした。ルカはそこで与えられた出会いが神の導き、神のご計画によるものであることを強調して伝えているのです。27節28節。そこでピリポは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王神田家の高官で女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。ピリポはすぐさま立って出かけました。そこに待っていたのはエルサレムへ巡礼に来て、その帰り道にあった一人の外国人との出会いでした。彼はエチオピア人の女王神田家の高官で、女王の全財産を財産全部を管理していた宦官のエチオピア人でした。この時代のエチオピアは現在のスーダンのあたりの地域を指していたようです。神田家とは個人名ではなく、エジプトの王がファラオと呼ばれたように、エチオピアの歴代の女王たちの呼び名でした。このエチオピア人はその女王神田家の財産全部を管理していたという高い身分にあったわけですが、彼は宦官のと説明されていますように、男性の性器を去勢され女王に仕えている人物だったようです。宦官は単に高官、高い身分のしもべを意味する言葉でもありますので、去勢された宦官とは限らないという見解もありますが、ここでは高官で宦官のと紹介されていますから、女王に仕える上で性的なトラブルが起きないように性器を切り取られた宦官であったと考えられます。 そしてこのエチオピア人はエルサレムに礼拝に来ていた巡礼者であったようです。彼は馬車に乗ってエチオピアからはるばるエルサレムの神殿に礼拝のためにやってきて、また自分の国に帰る途中でした。千数百キロも離れたところから長い時間をかけて旅をしてでも神を礼拝したいと願い、熱心に真剣に救いを求めている外国人だったのです。しかしそうやってエルサレムの神殿までやってきても、彼は神殿の中心部の聖所で礼拝を捧げることはできませんでした。なぜなら外国人は神殿の異邦人の庭と呼ばれている手前のところまでしか入ることが許されていなかったからです。その外国人ももし割礼という印を受けるならば改宗したとみなされてユダヤ人になることができました。しかし宦官である彼は身体的にそれがかなわず、改宗のユダヤ人になることもかなわなかったのです。旧約聖書の申命記23章1節に書かれている通り、律法の定めによってどんなに熱心に神を求めても礼拝しても宦官である彼は決して神のために加わることはできなかったのです。そんな彼が馬車に乗って帰国するときに預言者イザヤの書を手に取って読んでいました。当時は文章を音読して読むのが普通でした。当時一冊一冊手書きで書き写された聖書は大変高価だったのですが、裕福な彼はイザヤ書の写本を入手してそれを馬車の中で熱心に朗読していた。それが彼のできる最大の信仰の行為だったのでしょう。29節、御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。御霊は26節の主の使いと39節の主の霊と交互に用いられています。これらは神の直接的な介入を意味しています。今日の場面でピリポは主の天使、主の御使い、主の霊に従う神の器として用いられています。前回のサマリア伝道は迫害で方々に散らされたキリスト者たちが置かれた状況下で福音を伝えたことが記されていましたが、今回の場面では直接的に神が介入され導かれています。この神の介入は異邦人の救い、世界宣教が人間の計画によるのではなく神の計画であることを示しているのです。30節、そこでピリポが走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。ピリポが御霊の指示通り走って馬車に追いつきますと、イザヤ書を朗読する声が聞こえてきました。それがイザヤ書53章だと分かったピリポは、この馬車に乗っているエチオピア人に読んでいることがお分かりになりますかと尋ねました。31節、するとその人は導いてくれる人がいなければどうして分かるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ。このエチオピア人はギリシャ語に訳されていたイザヤ書を読んでいたようですが、自分では分からないところがあって理解できるように導いてくれる人を求めていたのでした。ピリポは馬車に乗ってこの謙虚な外国人求道者の求めに応えます。32節から34節、彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように、彼は口を開かない。彼は癒しめられ裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか 自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。このイザヤ書53章7節から8節の苦難のしもべと呼ばれる箇所は、ユダヤ人たちにとって見解が分かれる箇所でした。この箇所の続きには、しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった、彼が自分の命の代償の捧げ物と彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられると書かれています。この彼とは誰のことなのか、預言者イザヤ自身のことなのか、イスラエルの民のことか、他の人のことなのかなど見解が分かれている。そのことについて彼は質問したのです。35節、フィリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えた。口を開きというのは、主イエスが山上の説教を語り始められた時のように、何か重要なことを語り始める時に使われる聖書の表現です。何々から始めてというのは、ルカが記した福音書24章27節のエマオへ向かう2人の弟子に復活の主イエスが伴われて、聖書全体を通してご自分について書いてあることを解き明かされた場面を思い起こさせます。事実エマオの途上の物語と同じテーマがここに見出されます。それは、旧約聖書はイエス・キリストのことを指し示しているということです。ピリポはこのイザヤ書53章7節から8節の言葉だけに限らず、イエスのことを述べ伝え、ペテロたちが述べたように悔い改めと洗礼のことについても教えたのだと思われます。サマリアの町では多くの奇跡を行い、大勢の人々を信仰に導いたピリポでしたが、このエチオピアの宦官に対しては、聖書の解き明かしを通してイエスを伝え、信仰へと導いています。このことが注目すべきことです。そしておそらくピリポは、異邦人も宦官も救われるというイザヤ書56章3節から8節の御言葉も語ったことと思われます。イザヤ書56章3節から8節、今日の中心聖句として週報の左下にも載せましたので、ここをお読みしたいと思います。イザヤ書56章3節から8節、主に連なる外国人は言ってはならない、主はきっと私をその民から切り離されると、宦官も言ってはならない、ああ私は枯れ木だと、まことに主はこう仰せられる、私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘にも勝る記念の名を与える、絶えることのない永遠の名を与える。また主の名を愛してそのしもべとなった異国の民が皆安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私の聖なる山に来させて、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の捧げ物や生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだ。おそらくピリポはこのイザヤ書56章の3節から8節の御言葉も彼に語ったことだと思われます。36節、道を進んでいくうちに水のある場所に来たので、宦官は言った。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。水があるところとは、おそらく宇和地、雨季だけに水が流れる川だったと思われます。宦官はピリポの聖書の解き明かしを聞いて心打たれ、心からバプテスマを受けたいと望んだのでした。 それはこの宦官がキリストの救いがすべての民に開かれていることを理解し、自分も神に受け入れられている、洗礼を受け新しい神の民として歩むことが許されていると分かったことを意味するでしょう。何か妨げがあるでしょうか。長い間熱心に神を求めつつも外国人として宦官として阻害されてきた彼の苦悩を思わされる言葉です。同時に主イエスがすべての人のために十字架にかかってくださり、罪をあがない、その受けた傷によって癒しを与え、自分も新しい神の民として招かれている恵み、宦官である自分も差し支えがないと知った恵みを深く覚えた言葉でもあるでしょう。38節、そして馬車を止めるように命じた。ピリポと宦官は2人とも水の中に降りて行き、ピリポが宦官にバプテスマを授けた。このようにして一人の外国人がキリスト者とされ、新しい神の民に加えられました。ここにはキリストを信じる信仰によって全ての人が救いに預かることができることが示されています。39節、二人が水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られた。宦官はもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰っていった。主の霊が連れ去るという言葉は、旧約の預言者エリアが取り去られるときを思わせる表現です。必ずしもこの場面を奇跡的に瞬間移動的に途絶える必要はありませんが、ルカはそのように表現しているように思われます。この神の介入は、異邦人の救いが人間の技によるのではなく、神の技、神のご計画だったことを示しているのだと思います。宣教は神の主権によって導かれ、キリスト者は神と共に働くのです。人を導き救われるのは主なる神です。すべてのことを用いて神は救いの御業を進められます。抱えている悩みや課題を通して、私たちは神を求め神に近づけられるということも、この宦官の物語から読み取ることができると思います。宦官はそれから後、ピリポを見ることはなかったが喜びながら帰っていったと。福音伝道者はいなくなっても、福音は彼と共にあることが強調されています。人はいなくなっても、彼に喜びと励ましを与える聖霊は共におられるのです。喜びにあふれて帰国した彼は、伝承によるとエチオピア人に伝道したそうです。エチオピアにはコプト教会という歴史ある教会が存在します。はっきりとした彼との関連は不明ですけれども、それにしても一人のアフリカ人の信仰が受け継がれ、この後北アフリカ全体でキリスト教が栄え、アウグスティヌスやキプリアヌスといった優れた神学者を生み出したことにもつながっていることを思うと、この一人の人の救いというものがどんなに大きな恵みをもたらすかを思わずにおれません。救いの恵みは周りの家族、仲間たち、そして次の世代の人々にも受け継がれ、大きな実りをもたらすのです。40節、それからピリポはアゾトに現れた。そしてすべての町を通って福音を述べ伝え、カイサリアに行った。ピリポはその後もガザから30キロ北に位置するアゾトや地中海沿岸の町々を北上して福音を述べ伝えました。このようにピリポは半分ユダヤ人で半分異邦人のサマリア人たちにイエス・キリストの救いを伝えて信仰に導いた後、 主の導きに従ってガザの地で一人の外国人を救いに導き、アゾトやヨッパ、カイサリアなどの地中海沿岸の町々に福音をもたらしました。そしてこの先10章のコルネリウスの物語に始まる本格的な異邦人伝道、世界宣教の先駆けとなったのです。この世界宣教は神のご計画であり聖霊の働きであることをルカは強調して伝えています。ピリポは神が導いておられる宣教の技に従って伝道の器として豊かに用いられたのです。神は福音の伝道を通して人々を救われます。神はこのエチオピアの宦官に直接に主の使いを送ったのではなく、ピリポをあてがい、彼の御言葉の解き明かしによってキリストに導かれたのです。このピリポのように私たちも神の導きに従い、神と共に歩み、神の御旨を果たし、神の器として豊かに用いられるものでありたいと思います。彼のように主に従い続ける力は、父なる神に従い通し苦難のしもべとしてご自身を捧げてくださった主イエスの愛から与えられるものです。今日の場面からは、伝道は人の技ではなく神の技であること、そして私たちが伝道する前から一人一人に神が働きかけておられることを教えられます。人間の心に求めを与え導かれ救われるのは神です。私たちはもう一度自分がどのようにして信仰に導かれ救いに預かったかを思い出し、さまざまな人を通して働かれる神の御業を覚えたいと思います。神はピリポを用いられたように私たちを用いて人々を救いに導いておられます。私たちは一人一人に命を与えられた神が一人一人を愛し導いておられることを覚えながら、お一人お一人に丁寧に関わり、神の愛を分かち合って歩み続けたいと思います。何よりも私たち自身が救いの恵みに感謝して喜びと励ましをいただいて生かされることが大切です。そして主がどんなにか一人一人を大切に思っておられるかを深く覚えて、イエス・キリストの愛と恵みを分かち合う私たちとならせていただきたいと思います。お祈りしましょう。宣教の主である父なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はサマリアの地での伝道に続いて、ピリポがエチオピアの宦官に伝道し、イエス・キリストを信じる信仰に導いた場面を読みました。これらのことは人の考えではなく、すべてあなたが計画され、あなたが介入して導かれたことであったことを読みました。私たち伝道の難しさに直面するとき、本当に心が萎えてしまいそうなときがありますけれども、そうではなく、あなたがすでにお一人お一人に働きかけておられることを心に覚えて、そしてあなたの宣教の技に喜んで参加することができますように、強め導いていてください。そして私たち自身が本当にこの福音の喜びに生かされて、あなたから平安と希望をいただいて、励ましをいただいて、日々を歩むことができますように、助け祝福してください。私たちの救い主、尊いイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美をしましょう。新聖歌437番、行きて告げよあまねく、これを賛美しましょう。